皆さん、こんにちは。総連社中のメンバーがお送りする社中ラジです。この番組は、総連社中のメンバーが日本全国で自然の中での自然体験活動に取り組んでいる方々をゲストにお招きし、お話ししていくラジオです。本日は第13回お届けするパーソナリティは、総連社中共同主催の小沢と、
幹事の原田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日のゲストは、野外教育事業所、わんぱく大学の岩木雅人さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい。
ちょっと緊張してますか？
はい、ちょっと上がってます。
はい、我々は、はい、ラジオと言いながら、動画でね、つなぎながらお話をしておりますので、はい。少しこう、緊張した顔が伺えますが、はい。緊張せずに、行ってください。
はい。ありがとうございます。
はい。それでは、岩木さんのね、ことを知ってる人っていうのはなかなかいないんじゃないかなと、思うんですが、ちょっとここで簡単に自己紹介をしてほしいな、というふうに思っております。じゃあ、岩木さんお願いします。
はい。はじめましての方も、お会いしたことある方も、よろしくお願いいたします。僕は、東京にある野外教育事業所わんぱく大学という、都市型の自然学校で職員をしております。本名、岩木雅人と申しますが、キャンプネームは黒というふうに呼ばれてます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。じゃあ、ここからは黒と呼びたいと思いますが、黒はあれですね。僕ら、のことも、まあ昔から知ってますが、僕らのことも、キャンプネームでね、呼んでますから、キャンプネームの方が緊張しないですか？
そうですね。
あ、わかりました。
できればそれでお願いしたいです。
はい。じゃあ、ここで自己開示すると、私、小沢は、普段からアポロと言って呼ばれてますので、じゃあ、ここでは、岩木くんじゃなくて、黒と、アポロと、そして原田くんが、
はい、僕はジュンジュンと呼ばれてますので、それでいきましょう。
はい。じゃあ、黒がちょっと緊張してるので、まあ、いつも通りね、うん、会話するために、
そうっすね。
ここから、キャンプネームでいきましょうか。
ある意味、いつもの黒って感じですけどね。
そうだね。そうだね。
今日はね。はい。でも今日はそこをね、はい、ちょっと腹を破ってね、
はい。はい。ぜひチャレンジをしてください。
はい。
はい。では、団体名がね、野外教育事業所わんぱく大学と、ということで、実は私、わんぱく大学出身なので、はい。私もわんぱく大学よーく知ってるんですが、はい。今はね、国際自然大学校というところで所属をしておりますが、だから私の公認ですね。岩木くん、アクロ。
公認、はい、はい。ありがとうございます、
はい。はい。公認ということで、クロが今、わんぱく大学で頑張っていますが、じゃあ、わんぱく大学ってどういう団体なのかとか、どんな活動してるのかみたいなのをちょっと聞いてる皆さんにちょっと紹介してください。
はい。わんぱく大学なんですが、今年で49年目を迎える自然学校になります。
おうおう。
はい。で、東京近郊の子供たちを集めて、身近な自然の場所に行って自然体験を提供するというような団体になっています。まあ年間を通して、本当に身近な都立公園での活動から、この間なんか、磯場に、葉山の磯場に行って生き物を観察したりとか、あとは子供たちの長期休みの期間だと、夏は島のキャンプであったりとか、冬は手があって、長野に、木島平に行って、スキーキャンプを実施したり、そうですね。幼児から小学生の子たちを中心に自然体験プログラムを提供している団体になります。
なるほど。じゃあもう、毎週毎週活動があるって感じですか？
毎週ほどではないんですけど、そうですね。幼児さんは、年中さん、年長さんは、まあ月に最低1回。で小学生も、まあ月2回多くて、3回ぐらい実施してます。
まあでも、下見とかもあるから、黒自身はじゃあ、フィールドにはたくさん出てる感じかな？
そうですね。ほぼほぼ土日はいろんな現場回させてもらってって感じですね。はい。
すごいですね。学生を中心に運営してる。大学ってついてるからそんな感じですか？
そうですね。大学っていう名前は、創立者が ともっといろんな人が関われるようにっていうふうに名付けたらしいんですけど、まあ、今実
そう
際
なん
職員
だ。
で、はい。
アポロはちょっとちゃんと理解してますでした。そうなんですね。
はい。で、実際、こう、職員としては、僕がディレクターで、仕事をしているのと、あとは、こう、代表と、代表の奥様が事務局長で、3人で、運営している団体になるので、何のプログラムは、今、アポロがおっしゃったように、大学生のボランティアリーダーを中心に、まあ、僕らがディレクターでトップでいて、で、子供たちと実際に触れ合うのを指導するのは、大学生のボランティアが中心になってやってます。
さっき、島のキャンプを言ってたんだけど、いつも行く、あ、じゃあ今年の夏に黒が行くキャンプって、どんなとこ行くんですか？
ですね。夏のキャンプで行くと、まあ、さっき島ってありましたけど、三宅島とか、伊豆大島とか、伊豆諸島で、まあ、民宿泊だったりとか、テント泊だったりバラバラなんですけど、まあ、一応キャンプをしたりとか、あとは、檜原村で、まあ、川の源流に近いので川のプログラムしたりとか、あとは乗馬の説で、乗馬のキャンプですね。馬の命に触れるっていうようなプログラムをしたりしてます。
なるほど。まあなんか、当時僕がね、ディレクターをしてた時も、そのキャンプやってたから、だからこう、定番化してるんだよね、キャンプがね。
そうですね。
それ
もう
で言う
毎回。
と、黒は、夏はどこのキャンプがおすすめなんですか？
やっぱり島のキャンプやりますかね。どっちかを選べって言ったら難しいんですけど、やっぱりこう、わんぱく大学自体も、三宅島の観光牧場から始まっている団体なので、やっぱり、職員としても島のキャンプに対する思い入れっていうのはやっぱり強いので、まあ、こう、やっぱり、こう、本州とかの、ね、身近なところで体験できるプログラムもそうなんですけど、やっぱり、こう、島に行くと、全然環境が違ったり、それこそやっぱ海なんかも、もう全然違うので、スノーケリングしたりして子供たちとね、魚を見つけたりとか、するのが、メインになるんですが、やっぱりそういう体験なかなかね、泊まりで行かなきゃできないので、夏休みっていう時期ならではのプログラムでおすすめです。
なるほど。僕も長く、わんぱく大学、ね、今も関わってますが、ね、三宅島発祥で、もともとはね、さっきわんぱく大学って名前だけでも、だいぶ、ちょっと尖ってるというかね、特徴的な名前だけど、もともとの、これ子供の授業で、これをやってる前身の団体ね、さっきの観光牧場っていうところの名前は、もっとすごくて、人間牧場って言うんですよね。
そうなんですよ。もう
ねえ、そ
今
この
時
に、
代だとすごいなっていうふうによく周りの方からも言われますけど、はい、そうなん
そう
で
だよ
す。
ね。それが、49年前に、三宅島で始まって、で、そこで行われる子供のキャンプが、わんぱく大学といって、それを引き継いで、今まで継続されているという、とても老舗の団体ということですね。
はい。
なんか僕の印象はなんか、OB、OG の方々が、ね、すごく結束が強くて、飲み会がすごいっていう 僕はいつも印象があってね、大好きな先輩方がたくさんいるんだけど。あれ、ジュンジュン、ジュンジュンはね、もともと湘南とかにいたけど、この、ね、島のキャンプとかやったりしてると思うんだけど、この OB、OG って、なんかつながり結構強いっすか？
まあ、でもやっぱ歴史って言うとね、僕がいたところは今ちょうど25周年だからまだ半分ぐらいですか、万博の。という意味で、まあ、いるし、なんかまあ子供を参加させてとかってあるけど、すごくこう、僕も、Facebook とかで、OB、OG の方のなんか集まりとか見たりするんですけど、万博の。そこまでの、みたいなの、なかなかないかな、というか、すごいね、結構もう、ね、お年が上の方がすごい集まってみたいなのって、いや、でもファミリー感がすごい素敵だな、というのは見てていつも思いますかね。
そうだね。いつも強力なんだよね。まあ、黒はこれ、日々というかね、年間の行事の中でそういうのがあるからね。OB と OG にはよく出会いますね。
そうですね。
を
本当
なん
によ
か、
くしてもらってて。はい。
うん、
個性豊かな、本当に。
昔の人からしてみりゃあれじゃないの？プロとか。おお、萌え、最近の若者か、みたいな感じで、なんか、あれなんじゃないの？向こうからしてみりゃ俺の方がキャンプ知ってるぜ感があるんじゃないの？
キャンプ知ってるぜ感とまではないですけど、でも本当にね、最初は多分大丈夫かっていうふうに思われたと思うんですけど、やっぱこうだんだんいろいろね、交流して、僕もね、仕事の年数が長くなっていく中で、あ、認めてもらってるのかなってところを感じますね。
なんかその辺をこう、なんか大丈夫かって心配されるところが僕は黒のいいとこだなっていつも思ってるね。なんかこう、ほっとけない感じが出てるところ。なんかそれってなんか、黒って僕多分、キャンプ一緒に、ね、子供のキャンプ一緒に行ったことないし、なんとなくこう、雰囲気はわかるんだけど、どういうキャンプしてるかも知らないんですけど、ちなみに僕ちょっと質問一個していいですか？
はい。
うん。なんか僕らの時代って僕はなんかこう実習生とか始めたり、それこそなんかこう憧れて仕事を始めたっていうのはこの業界のスタートなんだけど、黒の世代ってなんでこの仕事をやろうと思ったのかみたいなところって、ちょっとやっぱ世代によってもしかして違うのかなみたいなの聞きたいんですけど。どうです？
はい。まあ、世代を代表する感じかっていうとそうでもないかもしれないですけど、僕もともと、大学生の時、わんぱく大学で、はい、ボランティアでお世話になったんですけど、全然でも学校の勉強としては、大学で経済学を専攻してて、で、もう本当普通に就活もしたんですよ。大学生、最後の方に。で、こう、やっぱりこう、自分の人生見つめ直すときに、今後どうしようかなって、いろいろ考えると、やっぱりこう、なんかこう人が成長を感じた瞬間とか、達成感感じた瞬間とか、あとやっぱこう何かをしてとか何かを見て何かを体験して感情が動く。なんかそういう瞬間がいい時間だったなって自分の人生の中でも考えるといろいろ出てきて、で、まあ職業を何するかなって考えた時に、まあそういう瞬間を提供できるような、そういう瞬間に立ち会えるような職業がいいなっていうふうに思ってっていう。ので、で、ちょうどお話も、団体からいただいたので、あ、これめちゃめちゃ合ってるじゃん、というふうに、はい、思って、この職に就いたっていう感じになります。
来ちゃったんですね。
はい。
それ4年生の時？大学4年生
まあ、3年から4年にかけてそうですね。
の時。就活してたってことだよね。
はい、普通にしてました。行動説明会に行ったりとか、そういう大手の企業を受けてみたりとか。
受けても、その就活で違う会社も普通に受けてはいたんだよね。
い。でも結局受けてたのも、まあ、教育系とか旅行系になるので、まあ近しいところだったのかなと今思えば、後から思えば思いますね。
それってなんか誰かに相談したりとかしたの？なんか、ほら、だって、ねえ、普通に就職してねって思うのが大体親御さんたちが思う感じだと思うんだけど。なんかそ
確か
の
に。
辺は相談したりとかしたの？
相談はほぼせずですね。もう親に報告するときも、もう、就職しますというような形で、もう相談って言い切ったって形でしたね。
まあでもそれはあれか。参加者でだったから団体のことも知ってるっていうこともあるよね。きっとね。お父さんお母さんがね。
そうですね。本当にもう、小学校1年生から、はい、わんぱく大学に参加者として参加して、させてもらってたので、はい、もう本当、ちっちゃい頃から、まあ当たり前にって言うとちょっと近すぎるかもしれないですけど、子供の頃からそういう近くにね、こういう環境があったので、もう親も、うちの代表陣のこと知ってますし、なんか距離が近すぎてたまに怖いなぁなんて思っちゃったりしますけど、
全部筒抜けなんじゃないかって
はい。
ちょっと最後一個聞きたいんだけど、そういう気持ちで就職して、 今どうですか？このそういう成長する瞬間に何か、こう、見れたとか関われたみたいな瞬間はありました？
はい。もうほんとプログラムのたびに、そういう瞬間が本当幸せだなっていうふうに感じていて、やっぱりこう、もちろん、子供たちが参加者でいらっしゃるので、この子たちが、こう、まあ本当にちっちゃいところかもしれないんですけど、こう少しずつなんかこう、変わっていったり、成長をね、していったりとか、あとはこう、何か感じて言葉をこう発して感動してるなっていう様子が見て取れたり、あとは、こう、やっぱりもう、ね、長年やってると、その子供の成長っていうのも見れたりするので、ああ、この子も大きくなったな、っていうふうなことで、そうですね。まあ自分が年を取るのと同じように子供たちもね、年齢も上がっていくので、それにつれて成長を見れたりするのもそうですし、あとやっぱ、大学生が関わってくれてるので、その大学生が1年生から4年生、に駆け上がっていく中で、僕らがこう、どう関われたかなっていうので、やっぱりそういう成長を見れるっていうのが本当に幸せだなと、瞬間が。はい。まあなかなかこう、自分が仕事になれるまで、あまり周りを見れなくて余裕がない時もあったんですけど、本当にもうここ数年はそういうのを、すごく感じる瞬間が多くて、はい。もう本当に、それがやっぱり仕事のやりがいにもつながってますし、そういう活動を続けていきたいなっていうふうに、思う原動力になってます。
確かに。僕も今独立してめちゃくちゃそれは思うから、それは忘れたくない気持ちだよね。本当ね。素敵な話ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
なんか嘘ついてない顔ですよ、今、その顔は。さっきすごい
あれ、
緊張
俺。
したけど、いやいや、順次はこの仕事をもう自分で始めてるからね、嘘はない。黒はさっきすごく緊張したね、顔だったんだけど、今はね、こう本音を話してるように見えましたよ、僕には。
確かにそう
ありがと
だ。
うございます。
よかったです。現場の子供たちをね、ちゃんと間近に見ながら、その変化をね、体感してるんだろうな、っていうのはなんか今、聞いてて、なんか僕は、兄貴分としてはすごくね、ちょっとね、ほっこりしました。
よかったです。
では、時間も後半になってまいりましたので、後半にはちょっと、これからね、クロアがチャレンジしたいことなんかもね、聞きたいなと思っていて、クロアは今、何歳になったんだっけ？
今28ですけど、29の代です。
29の代。
はい。
アポロなんだから10個下なんだね。
そうです
だ
ね。
から、10下の世代だからね、ジェネレーション違うなと思ってね。なんかその当時、すごい、僕も燃えてたなと思ったけど、さっき、こう燃えてる苦労をね、見てるとなんかチャレンジしたいことをね、聞きたいなと思っておりまして、これ
はい。
から多分30代に向けてね、突入すると思うんだけど、なんか、これからチャレンジしたいことを教えてください。
はい。さっきこう、なんでこの仕事してるのっていうと話があったと思うんですけど、そこでも言ったようにこう、何かこう、人のね、心が動く瞬間みたいな、成長を感じる瞬間っていうのに、変わっていて、やっぱそれも自分がこう、子供の頃から、わんぱく大学に参加者として行ってて、そういう環境があったので、それが、めちゃめちゃいいなって感じたりとか、そういう体験をする回数が多かったと思うんですね。なので、まあ、こう、自然体験を、いろんな人に提供できると、やっぱそれを感じてくれる人も多くなると思うし、あとは、こう、提供する側ですかね。もう、こう、そういう幸せ、与える幸せっていうんですかね。そういう場に、立ち会える幸せっていうのを感じてると思うので、こう、まあ、自然体験の中身としては、まあこう、専門的にこう、高度な技術を身につけてっていうよりも、こう、みんなが関わりやすい、こう、きっかけをつかみやすいような、こう、まあ、ハードルが低いっていう言葉がちょっと違うかもしれないですけど、こう、自然と入っていけるような、あ、これやってみようかなって気軽に参加できるような、まあ、身近な自然とか、本当に、初歩的なっていうと、初級ですかね。というような自然体験を提供できるようにしたいなというふうに思ってます。だからそれをこう、だんだんだんだん 裾野が広がっていくと、業界に関わる人も増えるし、参加できる人も増えるしっていうところで、はい。僕がやりたいことがいろんな人に広がっていくんじゃないかなというふうに考えてます。
なるほど。いや、あれだね。導入みたいなスタートのね、エントリーのところを、多分、万博大学になっていて、で、そこから、なんか楽しいなと思ってた子たちは、ね、自分で楽しくなってもっと学んでって、多分、黒みたいに職員になったり、ね、今、主力で関わってくれる、てる子たちって、実は、アポロがディレクターやってた時に、参加者だった子たち、今結構いっぱいいるよね。
めちゃめちゃいます。
めちゃめちゃいるよね。だから、やっぱり、大人がすごい楽しそうに活動して、それを見て、なんかもっとやりたいって、うっかりやってしまって、なんか、ボランティアもね、入ってくれたり、マクロなんかも、職員になったりとかね、そういう動線につながるには、まず、入り口をね、ちゃんと作って、そこに関わってもらう子供たちも、大学生も、増やしていくっていうのはすごく大事なことだと僕も思うな。その今、プロがチャレンジしたいことを、ぜひね、応援していきたいと、強く思いました。どうですか、
は
順
い。
々。
いや、年齢を聞いて、もうそんな年になるんだなっていうのを、感じて。でも、やっぱ30代って僕の時もそうだったけど、やっぱりね、働いてもう、7、8年経つのかな。なんかそうするといろんなものが見えてきて、なんか俯瞰して自分を見れるみたいな、やっぱ年齢になってくるんで、ますます頑張ってほしいなって今日聞いてて思いました。
はい。ということで、期待のね、今日は黒にね、話を聞きましたが。じゃあ黒、これが最後のね、話す機会になりますが、聞いているね、方々、本当に、いろんな方々が聞いてます。この自然体験に関わるね、人もいれば、もしかしたら、万博大学のね、OB、OG の人も聞いてるかもしれないし、参加者のね、人にも届けられるかもしれませんので、まあ多くの人にね、ちょっと伝えたいなと思うこと、最後に一言、黒からいただきたいなというふうに思います。黒お願いします。
はい。まあ、まだまだ、若手のつもりで、いろいろやってましたが、こう、だんだん今30代に差し掛かってるっていうところで、こう、団体の外でね、いろいろつながれる機会が僕としても多くなってきてます。なんで、ぜひね、いろんな現場でお会いした際に、お声掛けいただいて、こう、ネットワークとしてね、つながりを強く持ったら嬉しく思いますし、はい。こう、みんなでね、いろんなことで、多分、こう、野外教育の、まあ、アウトドアですかね。の裾野ってこうなんか、こっからこっちは違うよ、こっち。こっからこっちがアウトドアだよ、みたいなことでこう、うまくこう分断できないっていうか、割り振りがしっかりとない業界だと思うんですね。なので本当にいろんな人が掛け合って、この業界をどうしたら良くなるかなっていうようなところを考えながらやっていけば、きっと、世の中もね、いい方向に向かっていくなっていうふうに思いますので、はい。ぜひその時は一緒に、いろんな話をできればなというふうに思います。はい。あと、すいません、アポロ。ちょっと宣伝になるんですが、一ついいですか？
お、宣伝することがあるんですね。どうぞ。
はい。万博大学では、東京都の、まあ、内地にある唯一の村の檜原村っていうところに、インディアンロッジっていうロッジを、この度、数年前ですね、施設になりました。万博大学の施設になりました。で、まあ、どういうふうに運営をしていこうかっていうところを今、みんなで話しながら詰めているところなんですが、ぜひ、ちょっと興味あるよとか、行ってみたいよ、借りたいよっていう方は、ぜひね、万博大学にご連絡いただければ、いろいろ話ができると思うので、はい。ちょっと宣伝になりますが、ぜひともよろしくお願いします。
はい。私も、実はそこにがっつり今関わっておりますので 30人ぐらいね、泊まれる一棟貸しのロッジなんだよね。
はい。
周りはとても、綺麗な川がね、北秋川というところが流れていて、山側には御前山っていうね、玉三山のね、一つの御前山というのがあったりします。はい。とても素晴らしいね、場所で、デジタルデトックスができるよね。電波が全然つながらないから。はい。そんなところも、黒たちがね、今管理をしてくれてるので、はい、ぜひ、そういったところも興味ある方は、万博大学 ご連絡いただくか、はい、総理社長にご連絡いただいても、はい、小沢アポロが確認できますので、それでも大丈夫ですので、はい、コメントいただいてもいいですね。はい、このラジオにコメントいただいても OK かと思いますので、ぜひ、コメントお待ちしております。ということで、今日のゲストは、野外教育事業所わんぱく大学の岩木雅人くん、黒、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今後ともよろしくお
ありが
願い
とう
し
ございました。
ます。
はい。ありがとうございます。それでは、本日もお聞きいただきありがとうございました。自然体験活動についてもっと学びたい、一緒に活動を盛り上げていきたいと思った方は、総林社中で運営するオンラインサロン、桃の部屋へ、ぜひご参加ください。詳細は、総林社中ホームページからチェックしてください。お待ちしております。次回の社中ラジについてです。次回の社中ラジは、7月7日、月曜日。ゲストは、特定非営利活動法人、アースコミュニケーション代表理事の川口道也さんに、ご登場いただきます。ぜひ、シャチュラジオも引き続きよろしくお願いいたします。それでは、皆さん、ありがとうございました。